大学教授の菅康夫さんにお話を伺うことにいたしました。菅さん、このメイドの試着なんですがね、初演が今から大体250年前の聖徳元年の3月ということになっております。竹本座ということなんですが、当時これによく似た話が実際にあったんだそうですね。
なんですか、その 前の年にね、飛脚問屋の久兵衛っていうのがなんか為替の金を車で使い込んで牢へ入って牢死したっていう話があるそうです。まあこの飛脚問屋ですよね、当時大阪に18軒あったそうですが、三度美学って言って月に三度江戸と大阪の間を往来して、だから人の金預かるんですからね、責任が重大で、で横領するってのは大変なことだったようです。横領なんかすると何は18件連帯責任で弁償をして、その店は、その当の店は潰されて、その犯人はですね、町引き回しで死罪と決まってるというようなね、そういうことだけど、その立節の方はむしろ、例えば紀の海音が2年後に京成三度型を書くが、その方はより実質に近いんだそうで、近松はよほど寛骨実態をしてるらしいです。でまあ例の虚実皮肉というやつですね、つまり実態のそれをさらに。
私どもやはりこれも改作なんですが、恋人が大和往来ですか、歌舞伎によく出てまいりますが、あれの方が馴染み深いんですけどもね。
そう
あれとこの近松の原作と比べてみて、書かれている人物というのはだいぶ違うんですか。
そうですね、例えば梅川ですね、梅川ってのは店女郎っていうんで、あんまりいいその女郎じゃないようですね、あの例の女郎の位というものがね。ところがスターシステムの歌舞伎ですとね、やっぱりそれが良くなってしまうわけで、衣装なんかもいい。久兵衛もですね、やっぱり大店のボンボンになりやすいですが、それよりさらに違いはですね、八右衛門ですね。八右衛門っていうのが歌舞伎じゃ敵役になって、そのために久兵衛が不意を切るということになります。この原作の浄瑠璃では、久兵衛の友人で、でまあ城の巻の淡路町と亀屋のうちでは久兵衛のために、50両ね、男身を出して貸してやると、八右衛門言いにくがですね、その久兵衛に、言いにくことを言うたと、お前に引っ張らねえじゃろうという、そういう男なんですね。ですがまあこの浄瑠璃で見てもですね、八右衛門その友人なのかちょっと悪いとこありますからね、解釈になる根はすでにあるわけですよね。
聞きどころということになりますと、やはりちょっとその八右衛門と久兵衛のやり取り、
それともう一つは今の梅川ですね、梅川が歌舞伎よりずっと描かれていますね、この原作の方がね。梅川の寂しさ、そのあまり上等でない女郎のですね、しかも男へ心中立てをする、でそのやっぱり梅川の口説きですね、情けない久兵衛さんっていうような、そういうとこがやっぱり一つの引きどころでしょうね。
それからその事件がですね、為替横領ということで、今ですと郵便局でごまかした郵便局員ということになりますか。
そうですね、まあちょうどよく似てるでしょうね、現在でもありそうな話。ただこの事件は大変な事件ですがね、郵便の為替横領以上ですよね、当時にとっては。しかし虚実しまくてね、真実の原則の人間像を書いてますから、今日にも通ずるものがあるんじゃないでしょうかね。
今日は客席見ますと学生さんの見物がだいぶ多いようでございますが、まあ、初めて文楽をご覧になるという学生さんもおそらくいらっしゃると思います。これをきっかけに文楽が好きになってくれればいいんですけれども、そろそろ開幕のようでございます。さて、大阪淡路町の飛脚や亀屋の様子となっている久兵衛は、新町の店女郎梅川と馴染みを重ねるうちに、お定まりの羽の工面に追われるようになります。ある日、友達の八右衛門は久兵衛に貸した50両の催促にやってきますが、涙ながらの久兵衛の頼みにそろいといて、借金を不審がる母親明花に手前
久兵衛が有り合わせの瓶水入れを紙に包んで50両と言って差し出すのを心よく受け取って帰っていきました。その夜久兵衛は江戸から着いたばかりの300両を出入りの屋敷に届けようと家を出ました。いつしか足は新町に向かっているのでした。舞台は角上寺でそれと知れる新町の越後屋。長野連を背にしてこの屋の女主がタバコ盆を前にどましが上手は二階座敷になっています。床は豊竹燕台野沢喜左衛門